小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年4月12日の番組です。小坂さん、相変わらずビジネスで忙しく日本中飛び回られていますけれども、はい、うん、アカデミックな活動の方はいかがでしょうか。
そうね、あの春になりますと、はい、学会多いので、
お、
学会って、まあ、1年中あるんですけど、うん、基本的に春とか秋とか多いんですね、
うん、何を隠そう小坂さんはもうむしろアカデミック寄りの方と言っても過言ではないですよね。
まあ、そうなんですね、うん、あまりこうね、普段表立ってはこう見えづらいところなんですが、うんうん、まあ、実は長年研究活動っていうのをやっており、
はい、
まあ、かなり学術的に本格的にやっており、
うんうんうん、
まあ、中でもね、日本感性工学会、感性、ね、はい、感じるの感に、うん、性質の性ですね、うん、あの感性工学会という学会の理事をもうずいぶん長く務めておりまして、うん、まあ、先般感性工学会の春季大会、
はい、
まあ、春の大会というのがありましてですね、あの非常にまあ私の研究の結構軸になっているので、まあ2011年に博士号をいただいたのも、まあこの感性工学会での先生方との出会いというのは非常に大きなきっかけになっていって、まあ人間の感性というものをいかにまあ科学的に迫っていくかみたいなね、そういうところにあるのですが、
それの春季大会、
春季大会、そうそう、
あの
どういう、
ね、
どういうことをそこでやってるんだろうってのは、多分多くの方がね非常に関心あるんじゃないかなというふうに思うので、まあまたね、一度感性工学会また秋に大会ありますので、覗いていただきたいと思いますが、まああのちょっと今日はですね、今振りがありましたけれども、この春季大会で非常に興味深いお話を聞いたので、一つそれをシェアしたいと。いうふうに思うんですが、
お願いします。
大体こう大会では研究発表というのはまあいっぱい、ありまして、うんうんうん、それはそれでもうどれも非常に面白いんですけれども、うん、中にこう基調講演とか、ね、特別講演とかそういうのが学会にあるんですね。
あ、その研究を発表するということだけじゃなくて、
大体研究発表というのはいろんな部屋に分かれて、うん、もう同時並行でたくさんの発表がなされてるんですけど、はいはいはい、まあ、時に大きな部屋にみんな集まってこの講演聞きましょうみたいなね、うん、
フェスですね。
そう、フェスなんだ。そう、フェスですね。フェス、アカデミックなフェス。
フェス、
フェスっぽいね。まあ、今回ね、あのイタリアのカロッツェリアでご活躍のカーデザイナーの方がご講演を。
日本人の方。
あ、日本人です。あの内田さんという方で、はい、うん、あのまあカロッツェリアなんていうんですかね、デザインオフィスみたいな感じだね。
あ、そうなんですね。うん、
で、まあイタリアのカロッツェリアって非常に有名で、うんうん、ペニンファリーナとか、うん、非常に有名なこうカロッツェリアブランドというか、うん、デザイナーブランドというかありまして、うん、はい、まあ、そういうところでずっと、車のデザインを、もちろんイタリア車だけではなくて、あの世界中の車を、あの日本ではこういうの手掛けました、日本車はこういうの手掛けましたって話も出てたんですけども、
ははは、
まあ車の話をされたんですが、うん、まあ、今回感性とものづくりっていうことが大きな学会のテーマになってたので、まあ、ここでいい意味であえてものづくりって話だったんですが、うんうん、あの非常に興味深かったのが、その、まあ、イタリアの車づくり、うん、ものづくりっていうものに対する一つの見識っていうかな、
はい、
その中で、まあ、例えばね、これはまあお話しいただいた言葉をね、
うん、
こうパパッとこうキーワード的にメモった、今手元にメモがあるんですけども、
はい、
例えばフェラーリは頭からではなく心から考えるとかね。
フェラーリは
頭からではなく心から考えるとかね。
おお、感性っぽい話。
感性っぽいでしょ。ね、人がど真ん中にいるイタリアのものづくりとかね。
うん。
こ
う
音という素材を重ねることで音楽になるとかね。こう私の今手元の、メモがね、そう書いてある。
これは内田さんというデザイナーの方というよりも、結構イタリアというその社会におけるその車作りの 概念、
まあ、そのカロッツェリアで長らくやられてきた彼が言うところの、まあ、イタリアの非常に感性的なものづくりにおけるいくつかのキーワードをこういうふうにお話しなさって、
ロマンチックですね。
そうですね、あのセンシビリタっていう言葉がね、はい、ありまして、うん、センシビリタって辞書で引くとやっぱり日本語に非常に訳しにくい、うん、まあ、あえて訳せば感性とかね、うん、あの感受性とかいうような、もともと感性っていうのが今度は英訳しにくい言葉なの
で、
実際まあ感性工学会の、うん、海外向けの論文とかの中にも感性の定義っていうのはちょっと長文になってしまうんですね、うん、
センスとかフィーリングとかそういうことじゃ済まない感じが、そう
一つの英語ではやっぱ表現しきれないという、うんうん、まあ、同じようにセンシビリタっていうのは非常にこうイタリア人はセンシビリタ大事だよねって言うとそれで分かるらしいんだけどあの非常にこう難しい概念であるということなんだけど、まあこういうまたエピソードがあって、あのトヨタ自動車が F1 に参入した時にイタリア人のいわゆるカージャーナリストの方々に彼はこう言われたらしいですね。トヨタは絶対 F1 で勝てないと思うよと。どうしたかっていうと、頭のいいのが大勢いれば勝てるというものじゃないんだと。
お
うん、レースってのはね、はい、レースってのはセンシビリタを持つ数人のプロで勝つのがレースなんだと、
へ、
こういうことを言われたらしいんですよ。
トヨタちゃんとしてますよ
トヨタちゃんとしてもう大いに私も同感私も同感なんだけど、まあじゃあここで言わんとしているね、その頭のいいのが大勢いれば非常にちゃんとした車はできると、うんうんうん、でもレースで勝つっていうのはそれじゃ足りないんだよねっていうのもなんかこうまあ、ワクワク系をあの研究開発し世の中に広めている私としてはなんか非常に直感的に分かる話でね、まあそのねセンシビリタを持つ数人のプロで勝つってそれがレースなんだという、だまあちょっと逆説的に読み替えれば、まあレースっていうものを勝つためにはそのセンシビリタというものが必要であるということでもありますよね。でまあイコールイタリアのものづくりっていうのはそのセンシビリタであり人っていうのが中心なんだっていう話がありまして、まあこういう言葉も今私の手元にメモってあるんですけども、人を常に中心に置くイタリア、ブランドの後ろには必ず個性ある人がいる、だからそこにはとんがった人っていうものがやっぱりあって、
なんかこう強いセンシビリタ、鋭いセンシビリタを持った人の何かが反映されている、
何かが反映されていると、でそれはまたその人の哲学だったり価値観だったり技術だったりそれこそ感性だったりいろんなものだと思うんだけど、そのいろんな、まあ人ですからね、そのいろんなものを持ってとんがってると、その個性ある人というのがブランドの後ろに必ずいるってことをおっしゃっていたんですよ。でこういうそのまあここからね、フェラーリは頭からで心から考えるっていうような、フェラーリの車作りっていうのはまあやっぱりセンシビリタが中心になっているっていうことだったりすると思うんですね、
はい、
で翻って、まあ、ここではね今日はいいとか悪いとかっていう価値判断をしようとしてるんじゃないんだけど、やっぱり実はこの感性工学会の、議論の中でも出たことっていうのはやっぱりじゃあ日本のものづくりってどうなのって言った時に、日本のものづくりも実は歴史的にただとんがった人がブランドの後ろにいるようなものづくりって多々あると思うんだけど、一方で日本のものづくりっていうのは非常にこう近年特にね企業が大きくなっていく中でこう合意形成的になされていってるところがあって、
まあ物質的なその何かを形作るってことだけじゃなくて、
まあなくて
エンタメとかも含めて
お店でもそうだしっていうことで、何かその合意形成的にものづくりがなされていくとやっぱりその今の話から言うとちょっと対極かもしれないじゃないですか。
そうですね、尖りがこうそがれていくような感じがありますね。
で個性ある人っていうのは向こう側にいなくなって、誰でもない誰かたちの合意によってものが作られていく、でそれ自体が今日ここで合ってる間違ってるっていう価値判断をしたいんじゃないんだけど、やっぱりその、まあ、これは問いかけですね、今これからこの時代これからの時代っていう中でそのものづくりで大丈夫かみたいなね、それで人の心を震わせられるのかという、そういう問いかけがあると僕は思うんですよ。
小坂さんが問いかけで終わらせてるのに僕がもうちょっとなんか余計なことを言っちゃうとすると、
すると
合意形成でなんかなんとなく作られていくものってなんかそのうち人間じゃなくても作れちゃうよねっていう、
そうなんですよね、
ことになっちゃいそうな気がして、僕は自分自身それはすごく怖い
です、ね、そうなんですよね。 それはまあよく突っ込んでくれましたって話なんだけど、
あ、よかった。
ちょっとその角度を変えた話を今回のこの春季大会のこの公演での話をもう一つすると、あのシェアカーの話が出まして、でまあイタリア・ミラノではそのシェアカーのサービス の、 あのウェブサイトに対して週に10万件ぐらいのコンタクトが今あると。
そうなんですか、
すごいね。でそれに対してメルセデスが、まあ最近車売るよりシェアカーで貸した方が、自分たちでシェアカービジネスやって貸した方が儲かるねみたいな発言があったみたいな話が出て、でどういう文脈でその話が出てるかというと、そうするとそこにおいては車っていう移動手段をシェアしていくっていうサービスに価値があるという、こういうことですから、車っていうもの自体は同じものになっていくっていう話があったんですよ。要するにそのシェアする安全な車、しかも自動運転になってくるでしょ、その時に要求される仕様っていうのは、まあ心の方じゃないんだね、いかに安全かとか、いかにその性能が機能がきちんと安全も含めて担保されるかとか、あるいは消費電力がとか、そういうことになってくるじゃないですか。そうするとものづくりをやっている方々のご意見としては、おのずとものは同化していくと、同じものになっていくと。そうした時にものづくりはどうなるっていうことが彼は言う、また問いかけてる。
そうですよね。
でそれはさっき宮田さんが言った、いやそういうものづくりだったら AI でできるようになっちゃうんじゃないのっていうことと非常にちょっと近い。でそれで、まあ当のメルセデスが、まあ、あのダイムラーですね、ダイムラー社のバス部門っていうのが実はこういう最近発表しましてねっていう、あの見せてくださったのがメルセデスフューチャーバスっていう、もうなんとも無駄の多いまあしかし乗りたくなるバスっていうののコンセプトが提案されたりもしてるんですね、一方で。だからやっぱりそのまあここで何を言わんとしてるかというと、やっぱりその今私はワクワク系と自分たちが称しているそのビジネスの、まあある意味理論であり実践手法であり哲学であり価値観でありみたいなものを研究開発してみんなで実践して広めてるわけなんだけど、ここではねやっぱり明らかに人が中心なんですよ、まあ私の常に皆さんにアウトプットするキーワードはキーセンテンスは人にフォーカスですから、まあ常に人がいて、それはお客さんにフォーカスするっていう意味でもあるし、やっぱりこう何を価値として送り出すかという、やっぱり自分たちも人としてそのブランドなりビジネスの後ろ側にとんがって立っているっていう意味でもあるんですね。でそういうビジネス想像でないと、やっぱりこれから人の心を震わせられるような、感性をわしづかみにするような、こうセンシビリティにあふれた、まあ、ものづくりだけじゃないと思うんだよね、ビジネス想像ってのはできていくのかというね。
そうですね。
で現実に、まあ、手前味噌の話ですが、弊会の私が主催するワクワク系マーケティング実践会の会員さんたちでやっぱり相変わらず会合で集まると非常に好業績の方が多い中で、その方々は業種も地域も規模も偏りがないわけですよ、こういう業種の方は順調だとか、この地域はいいよねとか、このぐらいの規模の方うまくやってるようにはなくて、バランバランなんですね、でもみんな好業績であると。でもその共通項はしっかり人が立ってるわけなんですよ。
特殊なお仕事をされてる方っていうのもそんなに多いわけじゃないです
よね。いないですよね。 ICT 駆使してる人あんまいない。まあ、別にオールドエコノミーがいいとかニューエコノミーがどうだと言ってるわけじゃないんだけども、やっぱり今日の文脈でお伝えしたいことはやっぱりその人がしっかり立っている、個性ある、ビジネス価値を想像できている、まあある意味センシビリタ、センシビリタにあふれたものがそこにあり、
それなんか個性とか人とか心をちゃんと中心に考え続けていればいつか通訳なしでセンシビリタが頭に落ちるのかな。
そうね。で同時に大事なことは、やっぱそれによって結果的にビジネスは差異化であったり差別化であったり、革新的であったり、まあ、ブルーオーシャンであったりっていう結果が得られていると、どうすれば差異化や差別化や革新的であったり、ブルーオーシャンに至ることができるのかっていう道筋は実はこういうところにあるんじゃないかというふうにも思うんですね。
いや小坂さんも春季大会の熱量そのまま持って
そうですね、はい、今日はまあセンシビリタということで、はい、皆さんセンシビリタにあふれた仕事をしていきましょう。
はい、素晴らしいお話ありがとうございました、はい、それではここでお知らせです。 各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会ですが、4月25日水曜日東京開催は満席、受付締め切りとなりました。ありがとうございます。次の開催は5月16日水曜日が大阪開催、5月23日水曜日が郡山開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二.com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。